セッション3、効率的に楽しく、フォトショップでウェブデザイン、33の鍋坂理恵さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、ではですね、効率的に楽しく、フォトショップでウェブデザインということでお話をさせていただきます。まず簡単に自己紹介なんですけれども、先ほどもお話しいただきましたように、香川県でウェブデザイナーをやっている鍋坂理恵と言います。制作会社でずっとウェブデザインをしてたんですけれども、その後独立しまして、かれこれウェブの世界に12年かぐらいいるような感じになります。で、カメラマンの夫と5歳の息子がいまして、毎日育児、家事、仕事にもうドタバタとした日々を送っています。ではですね、私のセッションではこのフォトショップでやっておくといいことと、あとチュートリアル、それとですね、ウェブデザイン全般についてもちょっとお話をさせていただきます。まずですね、フォトショップで制作するときにやっておくと効率的なこと、結構こういうことでいろいろあるんですけれども、ちょっとフォトショップを見ながらやりたいと思います。はい、まずですね、フォトショップなんですけれども、使うときには必ずこの環境設定のところから単位、定規というところを選択してですね、最初の状態だとミリメートルになってますので、すべてをやはりウェブデザインで使いますので、ピクセルにしておく必要があります。あとですね、こちらのガイドとかなんですけれども、こちらも最初の状態だとミリメートルになってますので、こちらをピクセルにしておきます。で、これ私だと10ピクセルごとにグリッドが入るようにしてるんですけれども、その中のグリッドを分割することもできます。今これ分割数1なので、10ピクセルごとのグリッドが引かれるようになるんですけれども、例えば100ピクセルごとのグリッドで分割数を 10とか5とか、そんな感じにしておいて、ピクセルに吸着するガイドとかを作ることもできます。それではですね、実際にこういった白いドキュメントにいろいろパーツを作っていくと思うんですけれども、ちょっと分かりやすいようにちょっと今拡大をしています。で、このようにシェイプツールを選んでですね、皆さんこんな感じでボタンを書くと思うんですけれども、例えばですね、このままだとこんな感じで端っこのあたりが微妙にぼやけた感じになってしまうんですね。で、これを解決するために必ずここにピクセルにスナップというのがありますので、こちらのスナップを入れた状態で書いておくと全くにじみがないものが書けます。で、こちらですね、100% 表示で書くとですね、ピクセルにスナップのチェックをしていなくてもこういうふうににじみがないものが書けるんですね。で、ウェブデザイン、PC 用サイトとかを作るときは、100% でやるから関係ないよと思うかもなんですけど、最近だとスマートフォン用のデザインのときとかは、横幅640で作ったりとかして、かなり大きいものをデザインするんで、そのままだと全体が見えにくいので、私はやっぱりちょっと若干縮小した感じでデザインを進めるんですね。そのようなときにも、やっぱりにじみがあるパーツを作ると、香田さんがね、困りますので、必ずこのピクセルにスナップっていうのにチェックを入れます。次にですね、各パーツなんですけれども、例えばこのような長いボタンを作るときに、こういうふうにレイヤーに効果をつけるというふうにやります。で、これですとドロップシャドウとグラデーションオーバーレイと境界線が あるわけなんですけれども、これをこの下側の3つのものにも適用させたいときは、こんな感じでレイヤースタイルをすべてコピーして、レイヤースタイルをペーストする感じで作ります。で、一つのデザインのアレンジしたものをまたもうこっちのドキュメントでも使いたいっていうときは、このパーツすべてをこんな感じでドラッグドロップ、ドラッグドロップできるんですね。ドラッグドロップできるんですけど、このドラッグドロップする先っていうのはこのマウスポイントの位置に反映されてしまうんですね。で、これを防ぐ方法としてですね、ドラッグドロップするときにシフトキーを押しながらドラッグドロップすると全く同じ位置にペーストされますので、便利ですね。次にですね、やっぱスマートオブジェクトの活用っていうのを結構おすすめです。で、こちら2つの写真が並んでいるんですけども、どちらも同じような写真なんですが、右側はスマートオブジェクトではないもの、左側はスマートオブジェクトとなっています。で、例えば分かりやすい例だと、このように拡大をしてしまうとこんな感じでやっぱ全体がぼやけてしまうんですけれども、スマートオブジェクトのものは このように拡大しても全く劣化がないんですね。ということはこれもともとはですね、ここにあるように 50% ぐらいのサイズのもので、もともとの写真はもっと大きいものなんですね。それをスマートオブジェクトとして管理しているので、このように拡大縮小しても便利という感じになります。で、例えばですね、この中のものを編集したいときにどうすればいいのか。例えばこちらの右側の写真だとこんな風にダイレクトにできるんですけれども、スマートオブジェクトの場合はここからコンテンツを編集と選んでやって、ここで色調補正したりとかします。こんな感じで、でこれで保存をかけるとこのように反映されていると。でこのスマートオブジェクトはイラストレーターのパスを使ったデータも扱えますので、例えばイラストレーターからコピペして持ってきたものをスマートオブジェクト化しておいて、それを編集と選びますとイラストレーターが立ち上がってそこで編集ができる。で保存をかけると PSD の方にも反映されているという、そんな感じになります。それではですね、アナログなパーツ作りのチュートリアルということでちょっとご紹介をさせてもらいます。最近ですね、結構手書き風のデザインとか割とよく見かけるようになってきたと思うんですよね。で私もいろいろ案件によっては作ることがあります。でですね、アナログなパーツ素材集とかもねたくさん出てますけど、ああいったところからもう わざわざこう素材を借りてきてこう作る方もいらっしゃるかもしれませんけども、フォトショップで実はすごく全部簡単にできるので、覚えておくと作業が早くなるのでおすすめです。こちらの作例でもこの上側の瀬戸大橋のイラストでありますとか、下側のこの紙を使ったこう破けたような感じとか、鉛筆のあたりとかね、虫眼鏡のあたりですよね、こんなのイラストも全部フォトショップで作っています。でこちら のデザインもイラストとかこのパーツは全てフォトショップで作っています。この右側に並んだフェルトのこうなんかつながったあたりとか紐とかね、このあたりも全てフォトショップでやってます。こんな感じの黒板っぽいような感じのものをデザインしたりとか、この札みたいなのとか見出しがちょっとギザギザしてあるのを作ってますけど、これも実はシェイプツールとかで書いちゃってます。はい、では今回ですね、サンプルとしてこのようなデザインを作ってきました。で今日はちょっと時間の関係で全ての解説はできませんので、この紙のパーツの作り方とこの上側の文字がかすれたこの作り方、あとですねこの真ん中にある線画の作り方っていうのを解説したいと思います。はい、ではまず紙パーツの作り方です。まずこのように、こういう長方形のね、紙のベースのものを作っておきます。でこの後これを破いていくことになりますので、消しゴムツールを選択で、ここではですねハード円ブラシ、ちょっとこのサイズの大きいものにしてみます。で他のいろんなブラシを使ってもこう繊維がこう出てきたような感じとかに切り取りができますので、いろいろ試してみてください。でこれ大きめにやったのは実は理由があって、このブラシの端っこをうまく使っていくとすごく結構簡単にそれっぽい感じで切れてくれるんですね。ではこれをリアルな感じになるように質感をつけていきます。レイヤー効果から包彩内側というのを選んでですね、ここで紙と同じ色を選択しておきます。でこの後に描画モードを乗算にしておきます。するとちょっと端っこのこの縁のあたりがくっきりとなったのがご覧いただけると思います。でですね、この後このサイズをグググッと調整していくとこんな感じでちょっとリアルな感じになるんですね。それでですね、もう少しこう質感つけたいので、今度はこのドロップシャドウにチェックを入れます。でこのままだともういかにも影みたいな感じなので、この距離のところを押さえてしまってサイズを少し上げてやりますと、こんな感じになりますね。ではこれにもう少しリアルな感じをつけていくので、今作ったこの紙のレイヤーの上側に新規レイヤーを作って、描画モードを今度も乗算にしておきます。で紙のこの同じ色をまた選択してやってですね、今度はブラシツールを選んでソフト円ブラシっていうのを選びます。サイズをですねちょっと大きめのものにしておきます。でこんな感じでポンポンとこう入れてやるんですね。そしたらこう焼けたような感じが出てます。でこのはみ出てる部分があるので、これは下側の紙のレイヤーに形にしたいのでクリッピングマスクにします。こんな感じになります。で透明度をちょっと調整して自然な感じにしますね。 でこれだけでもまあいいんですけど、影のあたりもちょっと工夫をします。今度はこのあたりのグレーの色とかを選んで、またソフト円ブラシ、ちょっと直径を小さめにしてみます。でこのへこんだあたりとかをですね、こううまく入れていくと結構こう紙っぽい感じがね、自然な感じが出るんですね。で、まあ、お手持ちのテクスチャーなんかがある方はですね、この後でこの紙のレイヤーですね、紙のレイヤーのレイヤースタイルで、パターンを、ね、適用させるといいですね。でこれはまあ簡単なノイズを入れただけのテクスチャーなんですけど、こういうのをまあこう透明度を下げてこのぐらいにしてやるとですね、なんかちょっとボール紙っぽい感じになるんですね。こんな感じで紙のパーツとかもあっという間にできるので、ちょっとやってみてください。次にテキストのかすれです。こちらですね、 CSS ナイト岡山っていう、ただ単にフォントでこういうふうに並べてるだけなんですけれども、こちらにかすれの処理を与えていきます。この上に新規レイヤーを作成して、この文字と同じ色を選びます。またここでも描画モードを乗算にしておきます。それでですね、またブラシツールを選ぶんですけれども、今度はですね、パステルショーっていうブラシを選びます。ちなみにですね、これ全部フォトショップのデフォルトのブラシなんですけど、私は自分で分かりやすいようにこのブラシの名前の後にこんな線が描けるとかっていうメモを入れてます。はい、でクレヨン線で直径を今度は大きめにします。でですね、こんな感じでどんどんもうぐしゃぐしゃと描いていきます。こうですね。でこの後また同じようにクリッピングマスクにすると、これだけでかすれた文字が出来上がります。で下側のフォントのところにこんな風に文字を入れてもマスクになっているので、まあ、直しにも強いし、多少この変えたところで大丈夫っていう、そんな感じですね。でですね、ここの描画モード今乗算なんですけれども、こちらをスクリーンにしてもですね、また風合いが変わるんですね。だからまあいろんな描画モードを選んで、まあ、今回の作るデザインに生かしたものっていうのを選んでいただければいいのではと思います。それではですね、最後に、クレヨンの線画について、瀬戸大橋のイラストとかあのあたりですよね。で私はですね、ペンタブレットとかでブラシを使って上手にイラストを描くことができないんですね。ひたすらパスで描くタイプなので、このような感じでパスを作っています。イラストレーターとかでね、慣れてる方はそちらからパスをコピペしてきたりとかね、そういう感じでもいいですよね。こういうふうに作ってます。でこちらはもう非常に簡単で、ここで色を選択します。で線画用のレイヤーを作っておいて、パスパネル、次にブラシツールを選んで、またクレヨンのブラシを選ぶんですが、今度は8ピクセルの細めにしておきます。でここからパスの境界線を描く、でブラシツールが選択されていることを確認して OK とすると、もう線画ができました。はい、でこの真ん中に CSS ナイトっていう文字があるんですけれども、これもただこう書いてるだけなんですが、これも線画にします。これテキストの場合はここで描画ピクセルを選択としまして、ここからパスパネルに移って作業用パスを作成からパスにしてしまいます。するとここが非表示でもこのようにパスが残ってる感じになるんですね。ではまた同じようにパスの境界線を描く、でこれで線画ができました。ではですね、ここからじゃあ色を塗っていきましょう。色塗りはですね、まあ、こんな、まあ、何色でもいいんですけど、薄めの色で、今回はこのパステル中というのを選びます。直径は大きくしたりちっちゃくしたりとか、まあ、いろいろ遊びながらやると楽しくていいです。もう少々はみ出たところであんまり気にせずどんどんやっちゃったらいいと思いますね。で色を変えるときは必ずこのように新規レイヤーを作って、また別のレイヤーで入れてやるといいですね。で色が濃すぎるなと思ったら少し調整することもできます。でですね、じゃあこの真ん中の CSS ナイトっていう文字にも色を塗りたいので、今度はちょっと明るい色にしてみましょう。でちょっと直径は小さめで、もうちょっとちっちゃい方がいいかな、このぐらいでいきましょうか。これも1色だけだといまいちなんですけど、2色にするとぐっと可愛くなるんですよね。こんな感じで、まあ、線画の方はこんな感じで作っています。はい、それではですね、今はまあこちらのデザイン の作り方について解説したんですけれども、次はですね、ウェブデザインに関するお話をちょっとしたいと思います。 まあ、ウェブデザインをっていうのをねスムーズに進めてね制作工程なるだけスムーズにいきたいじゃないですか。でフォトショップでいろんな使い方を覚えていてもですねやっぱデザイン業務におけるこういう困ったいろいろっていうのは起こってくると思うんですよ。クライアントの言ってることがもうコロコロ変わってなんか一昨日言ってたことと違うんだけどみたいなとか修正ばっかり繰り返してこの PSD バージョン10何個目みたいなそんなことになったりとかね。だからもうお客さんはこう言うんだけどデザイナーとしてそれはどうよって思うようなことがあったりとか、もう単純に紙が降りてこないんでデザインができませんなんていうことだってありますね。で、まあ、私もいろいろこういう失敗をたくさん経験してきてですね、まあ、解決策としてですねやっぱり一番大事だなって思うのはデザインをかける前になるだけの時間をかける、デザインにかかる前になるだけ時間をかけるっていうことだと思います。一つ一つちょっと解説なんですが、まずヒアリングに時間をかけるということです。お客さんがそのウェブサイトを何のために作ろうと思っているのか、ひょっとしたらお客さんがやりたいっていうその思っていることのためにはウェブサイト作るよりも折り込みチラシをいっぱい作った方が効果的な場合もあると思うんですね。だからそこで一体何をやりたいんですかって、ただ単にウェブサイト作りたいんですけどっていうのではなくて、やっぱりそこにちゃんと理由があると思うのでそこを確認するということです。あと作業工程を理解してもらう。お客さんあれです、多分ウェブのことっておそらく分かってないんですよね。だからどんな風に作っていくのか、どんな風に進めていくのかさえも分かっていないので、まず最初の段階でヒアリングしてデザインをして、で HTML コーディングに入るとか、そういったまあ工程をきちんと理解していただいて、この段階までだったら修正できますがここから先はできないですよっていう説明をきっちりとしておくっていうこと。あとは先ほどのヒアリングにも関わってくるんですけれども、サイトの目的と、まあ、その企業のコンセプトとかをやっぱりきっちりと理解しておいて、例えばですねそのオーナーさんが気に入るサイトを納品すればいいわけではなくて、やっぱりその売り上げを上げたいとか、例えばもっと資料請求来てほしいと思うんだったら、その資料請求してほしい人が引っかかるようなウェブデザインでなければならないわけです。なのでそのユーザーのためにデザインするっていうことですね。あと、まあ、こういったことを踏まえてビジュアルのコンセプトを決めるということ、配色とかビジュアルの方向性を決めていきます。例えばこんな感じで、色の配色であればこういうのだったらちょっと甘い感じですよねとか、こういうのだったら元気だし若々しい感じですよねとか、まあ、品格があってこう風格がある感じだとこういう渋い色ですよねっていうことで、こういった配色をいろいろ並べた中でお客さんと話し合いをしていきます。だとやっぱこのうちだったらこれが近いかなっていうのが結構出てくるんですね。でウェブサイトの方も若者向けなのか女性向けなのかとか、どんな要素が欲しいかなっていうのを結構話し合っていくと、結構ねウェブのこと何も知らないお客さんでもすごく盛り上がってくれるんですね。でそれだったらじゃあこんなにしようってことで、今回はじゃあ女性がターゲットで洗練されたイメージのデザインにして、配色はこの2色で作りましょうってことで、2案も作らなくても1案だけで配色の違うパターンを見せて、それで決めてもらうっていうのは結構納得してくれやすくなります。でですね、今言ったこのヒアリングとか作業工程、コンセプトやビジュアルコンセプト、すごく簡単なものでもいいのでドキュメント化して渡しておくと効果的です。あとですね、修正もたくさんやってくるんですけど、やっぱその修正してくれっていうことには何かやっぱり意味があってですね、例えばその赤にしてほしいんだけどとかって、この文字だけ赤にしてって言われても、なんでじゃあ赤にしたいのか、ただ単に目立たせたいのか、でもここを目立たせることでこのページ全体で伝えたいことは何なのかということを聞いてくると、だったらそんなことをやるより もう文字のジャンプ率を思いっきり上げてしまって、こういうふうにやっちゃった方が絶対効果的ですよっていうことをいくつか提案してあげることもできると思うんですね。それで、あ、この人に任せたらちょっといっぱい案が出てきて、なんかいいクリエイターさんじゃんって思ってもらえるんで、まあこういうのもねおすすめです。でですね、まあ、ビジュアルデザインでそもそもできることとできないことっていうのがやっぱりあります。例えばビジュアルデザインでできるのは、こういったまあ印象であるとかサイトのインパクトを伝えることで、例えば賑やかなサイトであればこのサイトなんだか楽しそうだなと思ってもらえたり、おしゃれなサイトだったらなんかね自分もおしゃれになったような気持ちになったりとかあるじゃないですか。そういったこととかですね、あとはやっぱりインターフェースのあたりでこう機能性を高めて使いやすいサイトにする、このようなことをやることで他との差別化ができる、このあたりをビジュアルデザインでやることだと思います。で、できないことっていうのはですね、まあ当たり前ですけれども、そもそもこのプロモーション自体にまずもう無理があると、ウェブサイトでこういうことをやろうと思っても結果的にあまり効果がないですよっていうこともねあるので、とか、まあターゲット層間違ってるってね、 この年齢層高めのところに行きたいのに、もう若い人しか理解できないようなデザインを作っても意味がないので、あとはまあね、ウェブサイト作りたいって言ってもですね、そもそもそのお客さんが持っている商品自体のパッケージにもなんか問題があったりとか、プロダクトで解決すべき問題っていうのはビジュアルデザインでは解決できないので、そのあたりですよね。あとはまあお客さんに納品した案件がお客さんが更新しだしたらひどい状態になって、自分が作ってるとかちょっと言えなくなっちゃったみたいなことがまあね起こったりもすると思うんですよね。だから例えばメインビジュアルは時々自分たちで変えたいっていうようなお客さんだったらですね、もう文字数はここはいくつまでにしてくださいとか、フォントの色だったらこの中のこの3色のどれかにしてくださいとか、サブコピーの位置は必ずここで、あとまあ写真の位置とか JPEG の圧縮率、ファイルの命名規則、このあたりもきっちりと用意してあげると、まあ、なかなかこうビジュアルがこうずれていくことがないのでいいと思います。あとですね、デザイン時のチェックポイントです。こちらちょっとフォトショップで見てみましょう。これですね、先ほど紹介した作例で紹介したデザインなんですけど、こういったデザインを作るときにですね、やっぱりこの全体的なところを見て目立ちたいと思って、まず見てほしいところが見れるような構成になっているかどうかっていうのをですねチェックする必要があります。で、Photoshop ではですね、ここの構成設定というのでですね、この色覚者モードにすることができます。例えばこんな感じで青色だけがなぜか見えてたりとか、赤色で作ってるのが案外目立たなくてオレンジの方が目立つ場合もあるんですね。こういったところとか、もう一つだとこんな色に見えたりとか、こういうのがあります。で、あとですね、自分のデザインを見直すときにこのグレースケールにして見てみると、目立ちたいところが目立っているのか、全体的になんかちょっと違うんじゃないかとか、こう自分のデザインを見直すことになるので、こういうのもねちょっとやっていただきたいなと思います。はい、まとめです。まあ、Photoshop をですね、やっぱ使いこなしていろんなことをこうちゃっちゃかちゃっちゃかとやるようになってですね、引き出し、自分の引き出しをこう増加することと、あとですね、スピードアップにもつながります。あと、まあ、ウェブ制作を進める上でこうコミュニケーションのやり取りの中でちょっとした面倒なことではあるんですけれども、そういった手間をプラスすることで最終的には案件の納品がこうスムーズになって、近道になると思いますので、こういったことを心がけていただけたらと思います。ありがとうございました。